トラックナンバー2。知っていますか？長周期地震動。大きな地震が発生したとき、高層ビルでは船に乗っているような揺れを感じることがあります。このようなゆっくりとした大きな揺れを長周期地震動と言います。ここでは長周期地震動とはどのようなものか。長周期地震動に備えて事前にしておいた方が良い対策や、長周期地震動による被害の可能性がある場合にも発表される緊急地震速報について紹介します。長周期地震動。今まで地震のニュースなどでもあまり聞かなかった言葉ですね。一体どのようなものなのでしょうか？
揺れが一往復するのにかかる時間を周期と言いますが、地震が起きると様々な周期を持つ揺れが発生します。ガタガタと小刻みに揺れる周期の短い揺れに加え、大きな地震では船に乗っているような周期の長い揺れも発生します。このゆっくりとした大きな揺れを長周期地震動と言います。
地震の揺れ方の一つということでしょうか。この長周期地震動には他にどのような特徴があるのですか？
地震の規模を表すマグニチュードが大きい地震ほど発生しやすく、揺れが遠くまで伝わるという性質があります。また、長周期地震動では高層階ほど揺れやすいという特徴があります。そのため、震源地から遠く、通常の揺れの被害が小さい地域でも、ビルの高層階では大きな揺れが発生することがあります。
長周期地震動による影響は、ビルなどの高層階で大きく現れるということですね。普通の揺れと比べて、どのようなことが起きるのですか？
周期の短い地震動では、一戸建て住宅などの比較的低い建物が強く揺れ、数秒から数十秒で揺れが収まるケースがほとんどです。一方で、長周期地震動が発生すると、高層ビルが長い時間にわたって大きく揺れ続けることがあります。上の階ほど大きく長く揺れ、10分以上揺れが続くこともあります。
平成23年に発生した東日本大震災では、東京の高層ビルが大きく左右に揺れていましたね。建物などにも大きな被害が出たと聞きます。
はい。都内の高層ビルでは、長周期地震動の影響で長い時間にわたって大きな揺れが続き、天井の落下、スプリンクラーやエレベーターの故障などが起きました。さらに、震源からおよそ 700km も離れた大阪市内のビルの高層階でも、エレベーター停止による閉じ込め事故、内装材や防火扉が破損するなどの被害が出ました。この時、東京での最大震度は5強、大阪での最大震度は3でした。
大阪では震度3だったにもかかわらず、大きな被害が出ているんですね。長周期地震動による揺れは、震度とは分けて考えた方が良さそうですね。長周期地震動にも、震度のように大きさを表すものがあるのでしょうか？
地震による揺れの強さを表す指標には、震度があります。気象庁が発表している震度は、人の揺れの感じ方や、低い建物での揺れの強さを表すには適切な指標ですが、長周期地震動の揺れの大きさを表現できません。そのため、震度とは別の長周期地震動階級という指標で揺れの大きさを表すようにしています。長周期地震動階級には、階級1から階級4まで4段階の区分があります。
震度ではなく、長周期地震動階級で表すのですね。それぞれの階級ごとに 揺れのイメージを教えてもらえますか？
はい。階級1では、室内にいるほとんどの人が揺れを感じ、驚く人もいます。また、ブラインドなどの吊り下げたものが大きく揺れます。階級2になると、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障をきたします。また、キャスター付き家具などがわずかに動いたり、棚にある食器類や本が落ちることがあります。
階級2では、動くことに支障を感じたり、棚から物が落ちたりするのですね。
そして、階級3では、立っていることが困難になります。キャスター付き家具は大きく動き、固定していない家具が移動したり、不安定なものは倒れたりします。階級4となると、人は立っていることができず、這わないと動くことができない揺れになります。キャスター付き家具などが大きく動き、転倒するものもあります。固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもあります。
聞いていると、かなり揺れる様子で怖くなってきます。私たちは普段、どのように長周期地震動へ備えればいいのでしょうか？
事前に安全な場所はどこか確認し、地震発生の際にどう行動するのかを決めておくことが大切です。また、室内の家具類やオフィス機器の固定などを再確認して、長周期地震動からご自身を守るための準備をしておいてください。
そのあたりの対策は普通の地震と同じですね。普通の地震の時は緊急地震速報がありますが、長周期地震動が予想される時にも同じように知る手段はあるのでしょうか？
気象庁では、令和5年2月から長周期地震動、階級3以上を予想した地域にも緊急地震速報を発表することになりました。一度震源の近くの地域に緊急地震速報が発表された後、長周期地震動を予想した別の地域に追加で発表されることもあります。
長周期地震動発生の緊急地震速報が出された時はどのように行動すればいいでしょうか？
慌てずに、まずは身を守る行動を取りましょう。マンションの室内などでは、頭を保護し、丈夫な机の下など、安全な場所に避難します。大きな揺れで飛ばされないよう、体勢を低くして、身の安全を確保しましょう。外出先の商業ビルや大規模店舗などでは、安全な場所で頭を保護し、揺れに備えて、安全な姿勢をとりましょう。慌てて出口や階段に殺到するようなことは避け、施設の係員や館内アナウンスなどの指示があれば、それに従ってください。エレベーターは最寄りの階で停止させて、すぐに降りましょう。地震が発生した際、エレベーターの利用は危険ですので、使用しないでください。
地震はいつどこで起きるかわかりません。短時間で的確な行動を取るためには、あらかじめ取るべき行動を決めておくなど、事前の備えが大切です。長周期地震動への備えに関しても、普段の地震対策と大きな違いはありません。ただ、高い建物の中にいる場合、長周期地震動により、非常に長い時間、大きく揺れることがあることを覚えておきましょう。気象庁のウェブサイトでは、長周期地震動について詳しく解説した動画を公開しています。気象庁、長周期で検索してみてください。